京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、まずお知らせからいきましょうか。
はい、ちょっと夏の間が来ました。次回京都ノルウェーゼミのお知らせです。9月29日日曜日1時半から4時45分まで、場所はいつもの通り京都、北山駅の京都駅の北山駅にあり、南にあります京都府立大学で行われます。講師はいつもお願いしております神掛俊博先生です。今日北欧の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうことか、皆さんのご参加をお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この前の放送で、
はい、
子どもの権利条約、
はい、
について喋ってたんやけど、
はい、
時間がなくなって、
はい、
その中で38条を今日紹介したいと思うんやけども、
はい、
これはねすごいな思ってね、1、戦争の時、うん、国は国際人道法、戦争の決まりについての法律が大切にして子供を守らなければなりませんと、
うん、
国は15歳になっていない子供を直接戦争に参加させてはなりません。3番目ね、15歳になっていない子供は兵士として戦場に連れて行くことができません。15歳から18歳までの子供は国が強制的に兵士にすることができますが、できるだけ年上の人から選ぶ必要があります。子供が戦争に巻き込まれたら国はその子供を守り手助けしなければなりませんというのがね、子供の権利条約の中の38条にあるのよね。だからどこのこの条約を守ってる国っていうのは、15歳以下の子供、15歳になっていない子供を兵士して使ったらあかんねんな、連れてってもあかんねんな、兵士として連れてってもあかんし、兵士にしてもあかんし、で15歳以上から18歳までは国が決めてね、強制的に兵士にすることができるんやけども、できたら年配の人から使えと。
なんか生々しいお話ですね。
いやね、ほんでね、どういうんかな、兵隊さん、
はい、
になるっていうか、ならすのに徴兵制っていうやんか、
はい、
でね、まあ日本は徴兵制やってないんだけど、どんだけぐらいあると思う、その徴兵制を引いてる国。
先進国以外にもたくさんあるはずですよね。
まず男女ともにね、
はい、
徴兵制のある国、
はい、
イスラエル、マレーシア、
はい、
これは女の人も徴兵制があるね、ほんでね、男性のみ徴兵制になってる国、
はい、
韓国、
はい、
北朝鮮、台湾、スイス、スウェーデン、僕らの頑張っていつも応援してるノルウェーもあるんやって、徴兵制、でフィンランド、ドイツ、デンマーク、ロシア、シンガポール、ベトナム、キューバ、タイ、フランス、エジプト、クウェート、ギリシャ、モンゴルなどがね、徴兵制あるんやって、
はい、
で逆に徴兵制のない国、
はい、
徴兵じゃないんですよという国ね、アイスランド、コスタリカ、不思議なことにアメリカ、中国、
はい、
不思議なことに日本、インド、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、バングラデシュ、パキスタン、サウジアラビア、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、フィリピン、インドネシアは一応徴兵制がないことになってる。でね、さっきの徴兵制のある国で、
はい、
拒否できない国、絶対に行かなあかんという、何があっても、
はい、
良心的兵役拒否権を認めない国家として、
はい、
韓国、北朝鮮がある、もう無理やりや、どんな理由があってもあかんない、行かなあかんない、 うん、
なるほどね、
厳しいね、
うんうん、それぞれの国の歴史があるんですね、うん、きっとね。
でね、うん、逆にそのだから兵隊さんいんやけど軍隊のない国、
はい、
これがまだね軍隊はないんやけど徴兵制があるとか、まあ、いろんな内容があるんやけどね、
うん、
まず軍隊のない国ね、
はい、
バチカン、
うんうん、
リヒテンシュタイン、
うん、
コスタリカ
はパナマ徴兵制はあるけれども、うん、軍隊はない。
いや ある国もあんねん、
うん、
けど、うん、ソロモン諸島とかハイチとかパナマなんかは軍隊がないと、
はあ
うん、でも徴兵制ってやったら僕なんか絶対行かへんよね。
うん、行きたくないですよね。すいません、なんかちょっと
ちょっと待ってね、電話が鳴っちゃった。
すいません、ね、お忙しい方で申し訳。
もしもし、
このまま続くんでしょうか。
あ、続くよ、何のこっちゃったっけ。
いや、徴兵制があったら行きたくないなっていう話ですね、うん、
台湾の、うん、のいの何守ってんやろか、お墓、
は
あ、お墓で衛兵が、
はい、
衛兵やから、まあ、兵隊さんやな、
はい、
が国の偉い人のお墓を守ってるとこやな、
はい、
それは僕ら観光で行くんやけど、
はい、
その衛兵の交代の儀式ってあんねん、
はい、
なんか8人ぐらいがピシャピシャピシャピシャ歩いてきて、
うん、
でなんかやってその前の人と次の人と交代するんやな、
はい、
でまたピシャピシャピシャって帰ってくるんやけど、
はい、
その衛兵になるとね、うん、身動き一つしたらあかんね、
うん、
その晩、うん、お墓を守ってる番人に、
はい、もう蚊が止まろうが、うん、虫が飛んでこようが
蚊が刺そうが僕みたいに、
はい、
今日な蜂に刺されてな、
もう
大変なんや、
痛々しいんです、
右半分が左はどうもないんけど 、はい、右半分がの顔の体積が倍になったような感じがする。
リスナーの皆さんにはご覧いただいてるんですけ
ども、細い目がもっと細なって半分ぐらい見えてない。
あ、で顔の本当に
目の下を支えてんけども、顎まで腫れてくて喋りにくい、喋りにくい、
ちょっと、うん、ちょっと赤みもさしてますし ね。
でもその今の話や、
はい、
その衛兵さんがお墓守ってはんねんけど、
はい、
直立不動で銃を肩に添えてさ、
うん、
でその瞬きもしたらあかんっていうのよ、
うんうんうん、
目つむったらあかんっていうわけ、はい、見張りやからね、瞬きがあかんね、
はい、
で蜂に刺されてもあかんし、
うん、
もう何があっても動いたらあかんね、
はい、
微動だにしたらあかんって、
はい、
うん、うわすごいなー思ってね、
うん、
でその台湾のお友達聞いたんや、
はい、
あれって大変やね、あんな徴兵が、でもね、兵隊さんまだ楽な方やって言うねんて、うん、それは、うん、もっと厳しいって。
何を守る兵隊さん、
じゃあそのまあそんなんやしね、
うん、
容姿端麗な人しか選ばれへんやけど、
へ
え、そうそうや。やけどもう、うん、その直立不動でビシッと何時間も経ってんなんやんか、
うん、
その兵隊、その役の兵隊さんはね、
うん、
その兵隊としての何ていうの仕事がね、まだ楽な方やって、
うん、
あんなんもう、もうほんま楽勝やって言うんでね、
うんうんうん、
本当 の、 もっと訓練やらの方に当たってる、
うん、
実戦にやら配備されてるのはね、
うん、
もっと厳しいって、
あ
んなん、もう楽な方や、
うん、
あんなんやったら僕もやりたいわ言うぐらい、それでそれやからね、徴兵って
比べられるかどうか分からないんです、うん、皇宮警察みたいな感じですか。
皇宮警察なんじゃ何やってんやろね。
いや、なんかその御陵を守るとかね。
あ、そうやね。
すいません、関係者の方
があれもね、やっぱり皇宮警察もね、ハンサムの人から選んでるって。
あ、そうですか、
うん、
うーん、
うん、ほんで家柄も調べるって。
ああ、実は私 の、 母方のおじいちゃんは近衛兵だったんです。
あ、そうなエリートや。
でもそんなハンサムじゃなかったと思うんですけど、わかりません、
まあ、一応
会ったことないんで、
直接には基準はない、書いてないらしいんだけど、まあ、そういうふうにして選んでるって。
うん、いや、でもさっき の、 その子どもの権利条約で子どもさんのね、
うん、
なんか本当に言葉を失いますね、実際にいろんな、ね、 ニュースの映像とか頭に浮かんでくると。
でも世界にはね、
はい、
小さい小さい子供も兵隊してとかあるんとは聞いてんだけどね、うん、
なんかその、まあ、さっきおっしゃってた徴兵制はあるけれども軍隊はない
っていう国もある
ね。っていうやっぱりなんかその兵隊さんになる意味っていうのが違っているのかもしれませんね、うん、国によって戦うために兵隊さんになる。
でもアメリカなんか徴兵制は直接はないってなってんだけど、
うん、
余計なってるよね、
うん、
っていうのは、まあ、日本もいずれそうなのかもわからんけど、仮に日本が徴兵制になったら誰も行きたがらへんやんか、
うん、
しかしね、まあ、言ったらが一つ考え言われてるのはね、大学やら入るのに学費が足らへんやんか、
はい、
ほんでその貸すわけやんか、
はい、
学費がな、
その分を労働で、うん、
ほんで将来そのちゃんとしたところに働けへんで、
うん、
返済迫られるやん、
はい、
今もそういうふうに迫られてる子たことはいいんだけど、
はい、
そういうな子をねどんどん作んねて、ほんでそのもし奨学金がね将来返せへんだったらね、うん、自衛隊、今で言う自衛隊な、将来は軍隊かもわからんけど、
うん、
にお前軍隊でも入れ言ってさ、
うん、
ほんでその給料で、
うん、
そのローン、
うん、
奨学金を返さすと、
うん、そうなんですか。なんかどこかの国で、うん、徴兵制を拒否する代わりに福祉活動をするとかって、うん、なんかそういう選択肢がある国がありましたね。
なんかね、
うん、ご紹介いただいたことありましたけども
。でもアメリカなんかも結局は貧しい国民多いから、
はい、
結局軍隊に入ってさ給料もうたんで暮らすとかいう人多いらしい。
なんか選択肢が限られる、
うんうん、
こうしなければいけないって言われるのが一番やはり権利の反対を言ってるような感じがしますね、う
ん、なんか情けない話というか、
うん、
まあちょっと話変わるんやけど、
はい、
この間の選挙、
はい、
令和新選組って2人当選したやんか、
はいね、
すごいね、
すごいですね、うん、
あの人たちの活動をものすごく期待してるんやけどね、
はい、
この間の週刊金曜日8月30日号にその話が載ってて、
はい、
その人たちが言うた派のね、
はい、
社会の何の役にも立たない生産性がないと言われているような私たち重度障害者が安心して生きていける社会というのは、すべての人の、すべての人にとって安心して生きていける社会だということになると。私たちは一番そのことをよく知っているんですと。
うん、そうですね、弱い立場の人が
普通ね、何の役も立たへん言われてる人が、うんうんうん、ちゃんと報われるような社会にすることが、
はい、
普通の人にもやっぱりちゃんとした社会になるやろ
う。そうですね、うん、もう副題にあります本当に豊かに暮らすとはどういうことか、
うん、
一度皆さんと考えてみたいと思います、
はい、
5月29日
また来て
くださいね、お待ちしております。この放送は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。